トメ新型コロナ情報局の時間です。大和在宅診療所の田上です。
そしてハット FM の佐藤真理子です。
新型コロナの感染の拡大に伴い、今までは国や県レベルの情報が必要でしたが、これからは登米市地域ごとの情報が必要だと思ってます。コロナに関して今地域で何が起きているのか、医療がどのように対応しようとしているのか、地域の人たちはどのように行動すればいいのか、そのような情報をここで発信していきます。
はい、登米市医師会からもご協力をいただいてですね、まあ、田上先生と一緒に番組を作っていくんですけれども、ぜひこの番組を通して登米市の皆さんに正しい情報、正しい知識を入手していただいて、正しくコロナウイルスとね、向き合ってもらえればなと思っております。
それでは今日ここからは、東北大学東北メディカルメガバンク機構予防医学疫学部門准教授の土屋那穂先生にお話を伺っていきたいと思います。土屋先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
土屋先生、早速なんですけれど、
はい、
やはりですね、コロナがですね、今都会からまあこういう地方にも広がってるっていう中で、
はい、
この登米市でも皆さん、その自分事として捉えていく必要があると思ってるんですけれど、
はい、
実際に、まあ、ここに住んでる方々たちが、はい、まあ、その熱だったりとか、何かそのコロナを疑うような、症状を自覚した場合に、最初にどうすればいいかですね、そのあたりをちょっとお聞きしてもよろしいですか？
はい。まず、新型コロナウイルス感染を疑う症状として、挙げられているのが、発熱の他に、だるさですとか、息苦しさですとか、そういったことになります。風邪の症状のようなものや、37度5分以上の発熱が4日以上続いているという症状がある場合に、疑わしいということになります。最初の連絡先としては、帰国者接触者相談センターというもので、県のコールセンターの番号があります。そちらの番号にまずお電話をして、ご相談をいただくということになります。今、ご相談がたくさんあるので、なかなかかかりにくいという声も多く聞かれていますけれども、そのかかりにくい場合、どうしてもかからないっていう場合には、かかりつけの先生にご相談する、受診するということも可能だと思います。またコールセンターにお電話した際にも、コールセンターの方からかかりつけ医の先生の受診が指示されることもあります。かかりつけ医の先生を受診される際には、必ず事前にお電話をしてから受診をされることをお勧めします。なぜかというと、かかりつけ医の先生のところにコロナ疑いの方、あるいはそうじゃない方混じって受診をされると、そこから感染が広がってしまうという可能性があるからです。
まあ、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が、まあ、4日以上続いてるっていうことを、まあ、解熱剤を飲み続けなければいけないことを含みますって書いてあるんですけれど、まあ、4日間待たなくちゃいけないってことではないですかね？
はい、そうですね。この受診の目安として、ご相談の目安として挙げられている条件に加えての情報なんですけれども、重症化しやすい方というものがあります。ご高齢の方、それから糖尿病、心不全、呼吸器疾患、肺気腫などですね、の基礎疾患、元々のご病気がある方や、透析を受けられている方、それから免疫抑制剤や抗がん剤などで治療をされている方は、4日以上待たずに、同じような症状が2日程度続く場合には、ご相談くださいというふうになっています。なので、元々のかかりつけ医で治療されているご病気がある方は、早めにといったことになります。
はい、リスナーさんからも質問が来ていたんですけれども、
はい、
テレビとかに出ていらっしゃる専門家の方で、その全国の病院や診療所に発熱外来を作るべきだとお話しされている方がいると。登米市内の病院診療所でも発熱外来を設けているところはあるんですか、という質問ですか？
そうですね、ここに関しては、まあ、僕の方からなんですけれど、どうしてもこれから、まあ、コロナが地域で増えた場合ですね、みんながそれぞれかかりつけの先生に行ってしまうと、まあ、一般の人もかかりづらいですし、コロナっていうのはやっぱり医療者感染、まあ、医者看護師さんに感染するようなリスクもありますので、各ですね、まあ、その医師会の先生が次に感染してしまうというリスクも高くなるので、今現在ですね、まあ、医師会でもそういう 話は出て、まあ、検討したりとかはしてるので、またですねそういうのが決まりましたらこちらのラジオ番組伝えていきたいと思ってます。実際には地元ではですねやはりまあその診療所、まあ、先生によってはですねまあ、そのコロナの、まあ、感染の疑い、まあ、発熱してる患者さんと一般の患者さんを分けていたりしますので、これはもう先生がおっしゃる通り、まあ、事前にね連絡して診療所によってですね入り口も分けてるっていう診療所がありますので、そういうことは確認した方が、はい、良さそうですよね。土屋先生もご存知で、最近オンライン診療に関してもね制度上も少しずつ認められてるとは思うんですけど、
そうですね、オンライン診療については慢性疾患の方のあれはもともとそうなんですけど、はい、コロナのその院内感染を防ぐためにっていうので初診患者へのオンラインや電話での診療っていうのが始まるんです。
うんうん、
始まるっていうか厚労省で、
は
い、まあ、
認められますよね、はい、
やっていいよっていうので、期間限定にはなるんですけど、はい、まあ、そういう形で処方も薬局の薬剤師さんから服薬指導を受けて、まあ、配送でっていう形でやるようにな
っていくということですね。
ですね。で、それができる医療機関っていうのが都道府県ごとにホームページで公表するっていうふうになっていて、
はい、
一応スマホとかタブレットとかそういうのの、ビデオ通話っていうんですかね、そういうのを使ってやるっていうふうになって、はい、もともと初診はダメだったじゃないですか。
ダメでしたね、はい、
うん、だけど、はい、まあ、そういう形で
最初から
コロナは初診患者でも OK っていうふうに、
これが4月13日からってことですか。
そうですね、そうですね。
先生ありがとうございます。
今日は東北大学東北メディカルメガバンク機構予防医学疫学部門准教授土屋那穂先生にお話を伺いました。それでは都目新型コロナ情報局、お相手は佐藤真理子と
大和在宅診療所の田上でした。